しゃべるよこい。どうもこんばんは。しゃべるよこいです。まあ、ブログ読んでくださってる方はもうわかると思うんですけど、いやーもう今年2月に家の給湯器が凍って、そして、まあ、先々週トイレの水漏れがして、そしてですよ、それが終わっていやーよかったよかったと思ったら、その前回のしゃべるよこいを編集し終えてアップして、あ、それからまあ普段レコーディングしてるんですけど、それの編集作業終わったと同時、まあだから前回のしゃべるよこいをアップしてちょっと経ってからの時ですよ、愛用のヘッドホンが今度は壊れました。いや、ヘッドホンぐらいいいやんと思うかもしれないんですけど、結構ええの使ってたんですよ、ヘッドホン。音楽編集用のヘッドホンをもちろんレコーディングでも使ってますし、一応この喋る声でも使ってるんですけど、それがダメになりまして、一見関係ない風に聞こえるかもしれないんですけど、僕は愛用している財布ももうそろそろ限界を迎えようとしてるんですけど、この財布とその壊れたヘッドホンっていうのが、まあ大体10年ぐらい前ですよ。神戸16ビットで笹山さん、店長で、なおかつ、音響担当をしていて、そして、まあ、僕と同じく、この神戸16ビットをやりながら、まあ、音楽活動もしていて、まあ、音楽活動をしている笹山さんの方が知ってる人多いと思うんですけど、まあ、その笹山さんに、始めた頃に、まあ、その財布もそうですけど、財布プレゼントをまずしてもらって、そっからまあ、1年ぐらい経ってからですかね、この音楽編集用のヘッドホン、これいいから、これ映像使えって言って、新しいの買ってもらったんですけど、それが10年でダメになりまして、まあ、たかがヘッドホンっていうのもなんですけど、ヘッドホン壊れましたけど、ちょっとだいぶ凹みましたね。まあまあでもヘッドホンは大事なんで、まあこれを機に、まあまあヘッドホンもあのメーカーのヘッドホンいいなとかいろいろ見たり普段してたんで、ちょうど欲しかったヘッドホンを買いまして、それで今この喋る声を撮っています。で、まあそのヘッドホンなんですけど、ほんまですよ、ほんまはソニーから出ているヘッドホンがあって、そのソニーのヘッドホンっていうのが、まあそのいわゆる音楽業界、まあもしくは映画とか、そういう映像とかを編集する世界では標準的に使われているという、まあマイクでいうところのシュアーの5パですね。まあシュアーの5パぐらい、まあポピュラーなヘッドホンがあって、よし今度はそれを使ったるぞと思ったんですけど、まあまあいかんせん高くはないですね。もうヘッドホンももちろん高いのを言い出せばもうめちゃめちゃ何万もするヘッドホンあるんですけど、そんな高くはないにしろ、まあ高いんですよね。いわゆる標準とされてるソニーのヘッドホン。ただ、クラシックプロっていうメーカーがありまして、これはサウンドハウス。ネット通販専門で、音響機材とか楽器なんかを通販で売ってくれる会社があるんですけど、そのサウンドハウスという通販会社が監修している、まあコストパフォーマンスのいい、まあ安い機材なんかを作ってくれるメーカーがあるんですけど、そのクラシックプロというメーカーが、まあそのソニーのいわゆる普遍的なみんなが使ってるヘッドホンにだいぶ似せて近く作ったやつをだいたい半分ぐらいの値段で売ってるというヘッドホンがまあありまして、そのクラシックプロを買いました。で、今まあこの喋る横を編集してるんですけど、まあまあこれもブログに書いてますけど、まあヘッドホン買ってすぐは逆に聞こえすぎるんで、だからちょっとまあまあ好きな音楽とか、まあ好きな、まあ動画とか映画見ながらちょっと鳴らし運転をして、使ってるわけですけど、それでも今、このヘッドホン、聞こえすぎててちょっと困ってるんですよね。ちなみにこの喋る声、今現在の僕はもうヘッドホンで自分の声を聞きながら喋って撮るという手法を取ってるんですけど、自分の声がもうめっちゃ今聞こえすぎて、すごい喋りにくいっす。まあまあまあ音楽のその歌とかのレコーディング時はまあこれぐらい聞こえてくれないと困るわってぐらいなんで、だからこれからちょっと音楽の特に歌とかのレコーディングなんかはすごい楽ちんになりそうですけど、それにしてもちょっと聞こえすぎますね。だからまあそういった意味でも今まで 今まで10年間使ってたヘッドホンの方がやっぱりいいなと思ってるものの、まあそれでもあの、このヘッドホン、まあその鳴らし運転を終えて、今セカンドアルバムを作ってるんですけど、だいたい録音作業が半分ぐらい終わってるんですけど、その今まで撮ったそのまあ半分の曲のまあ鑑賞会なんかも今日一人でやってたんですけど、すごいよく聞こえて。まあまあ、この聞こえすぎるのはほんま良くないんですよね。実は編集とかするときなんかは、まあ、そんなによく聞こえすぎないスピーカーとかヘッドホンでやった方が、まあいいのを作れるんですけど、まあまあ、それでもよく聞こえるってのはまあ、ええことなんで、このよく聞こえる状態の新しいヘッドホンで、まあ今まで撮ったやつなんかを聞いたりしていまして、そしてこの今喋る声撮ってるんですけど、ほんまにこれめっちゃ聞こえるんで、聞こえすぎてちょっと大変ですね。まあそんなわけでですね、ヘッドホンは新しく新調して、まあこれでちょっと気分を変えて、まあレコーディングとか、そしてこの喋る声も頑張っていこうかなと思っているとこです。そしてまあこの大事に使ってる財布なんですけど、財布はまあ修理できますよね。革靴とか、カバンとかを修理している、革の修理屋さんって駅前にあるじゃないですか。まあそこに出しに行ったら治るかなと思ってるんですけど、ただ阪神三宮駅にそういうお店があったんですけど、潰れたんか移転したんか今なくなってるんですよね。だからまあ三宮でいい革の修理屋さんないかっていうのをちょっと探してるんで、まあこの財布は大事に使おうと思ってるんですけど、ただこの喋る横井、横井圭の親もたまに聞いてくれてるんですけど、実は僕先月に母親から財布をプレゼントされてるんですよね。それを使わずに笹山さんからもらった財布をまだ使い続けてるという親不孝もんですね。まあまあまあ、親の財布にそろそろ切り替えようと思うんですけど、でもこのもらった財布はまあ10年間使い続けてきたんで、まあ修理して大事に残しておこうかなとも思っている横井圭です。さてまあ話は変わりまして、まあそのレコーディングをしているわけですけど、横井圭はまあこれもネタにしますけど、まあまあ僕アコースティックギターを弾きまして、ベースも昔から弾いてまして、そして29歳からシンセサイザーを始めたりしてるんですけど、いわゆるドラムとかピアノ、そしてエレキギターという、まあ音楽をやってる人だったらできるやろそれぐらいって思うような花形楽器が僕は全然できないんですよ。もうドラム全然両手両足が独立しないですし、だからピアノもそうですよ。ピアノも両手で弾くなんて無理ですし、エレキギターはまあなんていうか、そのアコースティックギターやってるんだったらエレキギターも弾けるんちゃうのと思う人多いと思うんですけど、全然別物なんですよね、エレキギターって。弾き方もそうですけど、音の作り方なんかも。で、逆に、これなかなか理解されないんですけど、アコースティックギターとベースって、まあ、ベースとギターですから全然違う楽器なんですけど、アコギとベースって、まあ、僕の感覚から言うと、すごい似てるんですよ。もう親戚なんですよ。だから、アコースティックギターの弾くコツを用いてベースを弾いたらうまいこと弾けるんですよ。逆にそのベースのテクニックをそのままアコースティックギターに持ってくるってこともできるんですよね。だからアコギとベースは全然無理なく持ち替えて弾けるんだよねって話をするんですけど、これなかなか理解されないんですよね。僕からしたらむしろアコギとエレキギターの方が全然別の楽器やなって思うんですけど、世の中のミュージシャンってのは、いや、アコギだろうとエレキギターだと、そんなんギターはギターやんって言う人が多いんで、なかなかちょっと僕はその感覚が理解できないんですけど。まあまあ、そんなわけで、まあ、横井圭は、まあ、アコースティックギターを中心に音源を作ってるんですけど、やっぱりまあまあ、そのアコースティックなサウンドがすごい好きなんですよね。だから弾けないですけど、ピアノも好きですし、あとパーカッションなんかもチャレンジしたことあるんですけど、僕パーカッションもダメなんですよね。パーカッションなんて簡単やろって思う人多いんですけど、いやいやいやいや、突き詰めたらパーカッションって難しいですよ。下手しいドラムよりも難しいなと僕は思うんですけど。まあまあ、だからそのドラムとかパーカッションなんかは、そうですね。今喋る声もこれ撮ってるんですけど、iPad を使って、iPad のソフトで、まあ打ち込みっていうんですかね。まあプログラミングして、音を鳴らしてるんですけど、まあまあ、ピアノもそうですね。シンセサイザーで弾こうと思ったら弾けるんですけど、ピアノもまあちょっと打ち込んでるサウンドもあるんですけど、まあまあ、よく言うけ、そのアコースティックなサウンドが 好きでして、もちろんだから弾き語り、まあライブは普段弾き語りですけど、弾き語りも好きですし、まあそのアコースティックなサウンドで、まあ弾き語り以外で言うと、なんて言うんですかね、アコースティックなサウンドの音楽っていうのもいろんなジャンルがあるんですけど、まあやっぱり僕そのフォークロックとか、まあフォークロックはまあエレギターも使いますけどしね、ネオアコースティック、ないしはデジタルアコースティックなんかが好きで、そういうサウンドで音源を作っていきたいなと思ってるものの、今までなかなか技術が追いつかなくて、まあボーイフードなんかでもまあまあなんちゃってのネオアコみたいな感じに一応収めたんですけど、特に意識してなかったんですよね、僕。特に意識もしてないし、まだちょっと自分には無理ちゃうかなと思ってたんですけど、このセカンドアルバム、ちょうど今、半分を作り終えたところで、ふと感じたんですけど、あれ？これサウンドがものすごい、ネオアコとか、フォークロックとか、まあまあ、AOR はちょっと言い過ぎというかちょっと遠いですけど、まあまあそんな風な、まあそのアコースティック主体のアンサンブルな音源になってるんちゃうんこれみたいな、まあまあシンセサイザーとかまあ普通に使ってますし、純粋なネオアコとはちょっと言い難いんですけど、まあデジアコとは言えるかもしれませんけどね、なんか自分の目指したもん勝手になってるやんっていう、なんか結果オフラインな話ですけど、なんかそんな感じを受けまして、あれなんかちょっとなんか僕なりたい自分になれてるやんなんてことを思っていた、今日ですね、まあ一人でそのセカンドアルバム半分できたんで、その半分の鑑賞会をしてたんですけど、あとはまあその曲といいますかさ、歌詞ですね、歌詞の変遷なんかもものすごい感じてるというか、まあこれはもともとコンセプトとして一応持ってはいたものの、その通りになるかなっていう不安があったんですけど、まあ何かっていうと、そのアルバム、ファーストアルバム、ボーイフッドは、まあボーイフッドというタイトルが示す通り、まあこれ前回も語ってますけど、過去の回想とか思い出とか、まあ感傷とか、そういうもんを集めて作ったアルバムですし、というよりか、もともとの横井慶がそういう曲が多かった、んですよね、だからセカンドアルバムはどっちかっていうとその現在系とか未来系なんかで、そういう言葉を使った、歌なんかを作っていきたいなと思ったんですよ。とはいっても、もちろんセカンドアルバムももちろんリリースして時間が経ったらそのセカンドアルバムの曲はもう過去になっちゃうんですけど、まあその今現在どうしてるかとか、これからどうしていきたいとか、まあそういう風なことを歌ってる歌ってなかったよなと思って、そういう曲を作っていきたいなみたいなことを思って作り始めたんですけど、なんかこれもなんか聞いてるうちに、あれ？なんかほんまにそういう風になってきてるやんってなっていまして、だからやっぱりその自分のなりたいものというかやりたいことというか、そういうイメージを持って日々生活するって大事やなって思いましたね。まあ、あんまり結果往来というのは僕はあんまり好きじゃないんですけど、まあ、結果往来にはなってしまったんですけど、そうなっていってる自分ってのがなんかすごい、自分ですごい嬉しくなりましたね。まあ、なんかちょっと今日はちょっと自分自慢な話になってますけど、だからまあまあ、それはもうあと残り半分をしっかり完成させて、ほんまにそれを具現化しましたってことを示さなあかんので、まあ、これから残り半分、またしっかり頑張っていかないとあかんなと思ってるところですけど、なんか、大丈夫かな大丈夫かなっていう不安をちょっと最近持ったんですけど、あ、思ったより結構計画通りいってるやんっていう、なんかそんな感触を得たここ最近の横井慶のまあ制作ですかね。まあそこにこの新しいヘッドホンも加わって、まあまあちょっと気分を変えて頑張っていこうかなと思っているところでございます。まあまあ語ってるばっかじゃダメですね。特にやっぱり僕まあ、ファーストアルバムボーイフッドを作った時もそうですけど、一旦制作に熱中するともう制作以外のことを何もしなくなっちゃうんで、まあまあ喋る声はなんとか更新してますけど、まあそれ以外のところも見ていかなあかんなと思いますし、まあライブ活動なんかもしっかりしんとあかんなと思ってるところなんですけど、まあまあここからまたまあ年度も変わって、そうですよ、もう4月になりましたからね、新しい年度になりましたし、頑張っていかないとあかんなと思っているところでございます。まあ最後に告知なんですけど、 まあ今セカンドアルバムを一生懸命作ってますけど、そのファーストアルバム、主に過去を題材にした作品の曲たち、現在も発売中です。ライブ会場でも売ってますし、まあ通販やってますんで、ブログにメールアドレスを貼ってると思うんですけど、お問い合わせはこちらまでって、そこに連絡してもらったら、通販しますんで、もしまあ興味ある方いらっしゃいましたら、ご連絡よろしくお願いします。そして横池ですけど、次回ちょっとまだ予定なんですけど、ライブは5月11日金曜日に神戸16ビットのブッキングライブの出演を予定しています。またまあ変更もしくは決定、正式決定ありましたら告知しようと思いますんで、ぜひお越しよろしくお願いします。そしてですね、横池はまあまあその定期的に1年間限定でデジタルシングルを出してるんですけど、5月でこの街での販売期限が過ぎるんで、もしまだ買ってないって方がいらっしゃいましたら、ぜひ買ってほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。まあちょっとそんなわけで、ちょっと最近近況報告ばっかりでちょっとネタトークがないなと思うんで、まあまあでもちょっと喋りたいなって話は実は結構ネタは結構書き溜めてあって、またちょっと喋ってみたいなことがあると思うんで、またそれはまた来週喋ろうかなと思いますんで、ぜひまた来週聞いてください。今週の喋る横井でした。今週のって言ってますけど、まあまあほんまっすね、なんかほんまにちょっとコンスタントに1週間おきに更新できてるんで、まあまあ来週も頑張ろうと思います。それではこの辺で、
喋る横井。